第2章価値観戦争。立ち止まることも一つの動きだと昔誰かが言っていたのを覚えている。歩き続けて時に立ち止まり辺りを見回す日々、それもそうだなと確かに納得できるんだ。誰だって無限に直進することはできない。今犬と猫が8つの足跡を残しながら野道を歩いていた。もうすぐ駅だ。セントラルのステーションだけあって、それはもう膨大な建物だったよ。小さな一匹の犬でしかない僕の体積の何匹か分かなんてことは計算不可能なくらいだ。見渡す限り人、人、人だ。高い天井、明るいランプの光、快適な空間が広がっている。どこからか来て、どこかへ行く、人の群れ。ここは認識の空間なんだよ。生まれた瞬間に放り込まれる迷いの迷路を抜けて、自分を手に入れた人間が初めてたどり着くことができる世界。ここでは、誰もが一人じゃない。すれ違う。迂闊に歩いてるとぶつかる。あるいは向き合う。殴り合うことも惹かれ合うことだってできる。シュレリンガーの尻尾がほらあんなに膨らんでいる。喜んでいるのが僕にもわかるんだ。僕らは二人で一人だからね。素直じゃない彼はウキウキしてなんかいないと否定するかもしれない。彼が先に歩き、僕は後に続く。いい匂いがしたと思う間もなく猫の足が速くなっていた。衝撃、視界が塞がる。誰かとぶつかったのだ。見上げると骨太で筋肉質のがっしりとした体つきの旅装束の男だった。失礼。僕は謝罪しつつ、目の隅で猫の尻尾を追う。気をつけな。男は太い声で確かにそう言った。旅の装備なのか、やけに金属音がする男だ。猫は座席に座っていたよ。この行き先で間違いないんだにゃ。そう、猫は自信満々の表情だ。せっかくあの暗い町を出て何日もかけて歩いてきたんだから、もう少しゆっくりしていてもいいのに。僕は苦笑しながらもシュレディンガーの直感を信じていたから何も言わなかった。僕ですらそう感じたんだから。男とぶつかったことは思えば猫は見ていなかったんだよ。列車はステーションを出て軽快に進み、景色が流れ、空の色が変わっていった。夜、列車が止まり、猫がドアの隙間から飛び出していくのを僕は追いかけた。今までに嗅いだことのない空気に心が躍らないわけがないだろう。認識の世界では認識がまさに大事だ。自分が世界を捉えるということは、世界がそこにあるということなんだよ。一人の人間であっても、猫と犬という2匹の動物であると僕が思ったのなら、僕らの足跡は常に8つなんだ。それが認識の世界の掟なんだよね。町から迎えが来たよ。美味しそうな匂いを発しながら鍋が煮えている。ブリキのストーブの上で湯気を立てている。彼女はホムラさんと名乗った。パブロフという僕の名前を聞いて、彼女は少し驚いたようだった。遠いところからいらしたんですね。そんな風に言って、にっこりと笑った。素敵な笑顔。町と言えるほど建物も多くないし、道も整備されていなかった。駅の待合室で僕らはしばらく鍋の中身を堪能しながら、談笑した後に、彼女の案内で宿泊施設に向かった。旅には休息が必要だからね。 猫はすっかり満足したのか、夢見心地のようだった。一人の男が待っていた。いざという時に役に立たない猫め、眠そうにして嫌がる。僕はその男から漂ういかがわしい匂いを瞬時に感じたものの、特に何も言わずに睨みつけるしかなかった。穂村さんにしつこく何事かを確認している。彼女が首を振った。男はため息をつくと、氷町と名乗った。日が落ち、案内されたベッドの中で僕は男のことを考えていた。猫はもう寝たようだ。静かな寝息が伝わってくる。いい気なものだよ。いつだって僕がこういう時にしっかりしていないとどうしようもないんだから。穂村さんのことが気がかりだ。心配していたが、眠気には勝てなかった。ここは村というらしいんだにゃ。朝、すがすがしい空気を胸いっぱいに吸い込みながら、窓から見渡せる景色に目を細めていると、猫がそんなことを言った。どこから仕入れた情報なんだか、ひどく自慢げである。朝食は外で食べた。パチパチとはぜる薪の煙がスパイスになって、大変おいしい。僕は目を疑ったよ。セントラルでぶつかったあの男じゃないか。ん？いや、人違いかな。ここは穂村さんの村だ。あいつがなぜここに？旅装束の男は朝早くから活動を始めている村の人々に気軽に挨拶しては、しばし立ち話をしてふらふらと散策しているようだった。何者だ？気を取り直して猫と二人で僕らも村を見て回った。穂村さんが親切に案内してくれる。山のふもと。木が豊富で山の幸が取れる。鍋がとにかくおいしいし、薪のストーブはとても暖かい。ここが気に入ったよ。猫もまんざらでもない様子。僕は例の二人の男のことが気になっていた。3日目、僕は彼に声をかけた。セントラルで会いましたよね。体格のいい旅装束の男は予想に反して否定しなかった。都市格好からして僕らのようなルーキーじゃないことは確かなのに、なぜこんなところに？彼は笑みを浮かべてはぐらかした。妙な男だが嫌な感じはしない。ふと男が真顔になって言った。この村に残るつもりなのかと。僕はすでに決めてあった答えを口から発した。まだ決めかねていると。男は僕の返答に満足したのか、それ以上聞かずに背を向けて歩き出した。ふと横を見るとちょうど猫もいた。僕らは彼に続いて歩き始めた。長い長いトンネルのような地下道をひたすら歩く。曲がりくねった階段を登ったり降りたりを繰り返しているうちに、元来た道がわからなくなっていた。旅装束の男は少しも動じない。さすがベテランだけある。そもそもなぜこの抜け道を雪吊りの僕らに教えたのだろうか。先が見えないようでいて、ひたすら前に進んだからトンネルは終わった。唐突に視界が開けた。セントラルステーションを思わせるようでいて、もっとすっと豪華な建物ばかりだ。金属と石を組み上げて作った大きくて頑丈なビルと広い四車線道路。これこそまさに町だと言わんばかりだ。猫が僕よりも先に足を止めて一点を見据えていた。氷町だ。僕らが訪れたからには 彼が出迎えるのが認識の世界の掟とはいえ、彼はそんなことは最初から気にしていないかのようにそこにいた。町の一等地、高台にある広いカフェのテラスで優雅にティーカップを傾けている。用は済んだとばかりに去っていった旅装束の男と別れて、僕らは広くて整然とした町に取り残された。氷町が興味なさそうに無言で僕らを見ると、ホテルのチケットを投げてよこしたから宿は確保できている。僕らは四車線道路の脇を半円にむせながら歩いた。だだっ広い町、認識の世界、誰もが生きて動いている世界を捉える、認識するということはそこに存在することに他ならないんだ。人と人が触れ合ったりぶつかったりする。その度に世界は激しく変化する。氷町が正しいのか、穂村さんが正しいのか、正直まだ僕にはわからない。一匹の猫と一匹の犬が合わせて僕だから。僕らがこうして歩いてきたからには、その道筋に意味がないわけがないんだ。認識の世界でそれこそがただ一つ確かなことだから。僕は今立ち止まっている。時間がぐるぐると流れていく中で、猫と犬がじっと座り込んでいる。世界はそこに住む人が望んだように定まる。だが人は時にぶつかり合い譲らないから。だから僕らが夜の街を抜け出した一匹の犬と猫がこの旅に臨む使命を得たんだよ。穂村さんも氷町のやつも、あの旅装束の男も、生きてこの世界に関わっている。みんな同じ人間。そんなことはわかっている。だが現実に今この瞬間にも二つの価値がぶつかり合っているんだ。セントラルから列車に揺られてこの場所にたどり着いた人間は全体の何割にも満たないだろう。しかしたったそれだけの数の人間が一つところにとどまれずに二つに分かれている。氷町の憎たらしい陰謀が優勢のようだった。シュレディンガーと二人で町を見て回ったからその状況はよくわかるんだ。工場に次ぐ工場、道路に次ぐ道路、未開の土地など愚かさそのものであるかのように、人々は歓喜の表情で金属と石の構造物を複製しているんだからね。猫も僕も途方に暮れていた。なぜならあの抜け道は一方通行だったからだ。もう戻れない。仕方なく僕らは氷町の下で金属と石の町を増築している。一ヶ月が過ぎた。あの旅装束の男が絶対にどこかに潜んでいる。何かが起こる。そんな予感を感じながら、価値観戦争、ひどくまずい食事に猫が涙を流していた。そんなに嘆くなよ。僕は乾いた声で慰めた。今日の夕食は何かの肉を焼いたものと野菜とパンだ。機械の調理器具で正確に調理され提供される。トレイを持って列に並ぶ。人々は寡黙にそれを口に運ぶ。あのいい匂いが懐かしいよ。セントラルから次の旅行者はまだ訪れていない。僕らが試されているのだろうか、それともそんな取り決めはないのだろうか。僕らが望むようにただこの世界が定まるのかわからない。少なくとも氷町がここにいて、僕らもここにいる。穂村さんは元気にしてるかな。 猫がついに怒りに震えて吠えた。もうたくさんだにゃ。あの鍋が食いたい。そう言われてしまうとね、僕らは二人で一人だから。正直僕もこの町はどうしても好きになれないんだ。理由は説明しなくてもわかるだろう。だが氷町は首を振った。僕らはその夜失踪した。大変なことが起こった。ついに戦争が勃発してしまった。町の噂では穂村さんのもとに足しげく通っていた氷町が彼女を口説き落とそうと千の言葉を尽くしたものの、どうしても無理だったんだとさ。そりゃそうだ。僕らはじっと茂みに隠れて通り過ぎる軍隊を見送っている。猫がシャッと飛びかかった。僕らがここにいるということは伊達じゃないんだ。この時のためにセントラルからそれなりに長い旅をしてきたんだ。僕は回り込んで猫を援護しながら吠えまくった。隊列が乱れて戦車が壁に激突して火を吹いた。連隷の兵士が無線で叫んでいる。認識の世界でこの土地に集った者たちが二手に分かれて村と町を築いた。そして今両者が激しくぶつかり合っている。どちらかがどちらかを平らげるんだよ。認識の世界というのはそういうものらしいよ。望んだ形に世界は定まる。二手に分かれた望みは争うんだってさ。息を切らしながら僕らは走った。二つの呼吸音と八つの足音が辺りに響く。一人の人間なのにさながら遊撃隊のようじゃないか。氷町は僕らが敵対したことを知っている。穂村さんのところへなんとか帰らないと。そう思うそばから戦車が取り囲んでくる。猫が倒れた。シュレディンガーの毛皮が泥にまみれているのを見て僕は悲しくなった。無我夢中でジグザグに走って銃火を翻弄すると猫をひっつかんで飛びすざる。氷町が勝ち誇った顔をして現れて高笑いをした。鋼鉄と石のモチーフ、彼の愛した無味乾燥な世界こそが結末なのか。突然辺りに爆発音が響いた。閃光に目がくらむ。すかさず僕らは包囲を抜け出すと旅装束の男のもとへ走った。彼は腰に下げていた金属製の大きなハサミを僕らに向けると、いつの間にかそこにつながれていた鎖を一気に断ち切った。鎖は崩れて消えた。彼はブレイカーと名乗った。怒りに顔を真っ赤にして氷町が戦車の上から兵士たちに指示を飛ばしまくっている。戦車が右往左往し、銃火が激しく火花を散らす。猫がおとりになっている隙に僕が兵士をひっつかんでは、ブレイカーがハサミで鎖を切って落とす。その繰り返しに氷町の軍は劣勢になった。町を増築するために日々働いていた者たちがブレイカーに鎖を断ち切られた途端、はっとして夢から覚めたかのように周囲を見渡している。一体俺は何をしていたんだ。氷町は一人になった。最後の戦車を操縦してブレイカーに砲身を向ける。砲が火を吹いた。ルーキーの面目躍如だ。猫が三段飛びで戦車を駆け上っていた。顔を引っかかれた氷町は引き金を引いたものの狙いを外していた。猫が飛ぶ。犬である僕が走る。氷町が翻弄されて目を回す。ものすごい速度で猫と犬がぶつかった。僕らは僕になった。一匹の獣。失踪。 氷町の体に今までにない足跡が無数に散りばめられたように見えた。次の瞬間、彼の全身がガラス細工のように粉々に砕け散った。腕が、胴が、頭が落ちて、地面にぶつかりバラバラに砕ける。彼の思いは、この世界を定めることはできなかった。戦車までもが崩れていく。華麗に着地した僕に、ブレイカーは満面の笑みを浮かべてみせた。ベテランの彼がそんな格好で、旅人でもないのにセントラルにいたかと思えば村に、村にいたかと思えば町にいたんだから、それはよほどの思いだったんだろうね。僕は彼の思いに加担できたことが嬉しかったんだ。鋼鉄と石のモチーフを積み重ねて作られた町が、内包していた無機質なアンバランスさを噴出するようにして、みるみるうちに崩れていく。天井も壁も床も建物も道路も何もかも崩れていったよ。後には何も残らなかった。あっという間に瓦礫の山に早変わりした。町の残骸だ。猛烈な空気の冷たさに震えながら、白い息が口からこぼれるのを笑い合いながら、一人の男と一匹の猫と一匹の犬が凱旋する。後に続くのは思い破れた人々だ。彼らも心なしか幸せそうだったよ。どうしたかな。ブレイカーが道を知っていたから、すぐに村にたどり着くことができた。周囲を漂っていた刺激臭が薄れていき、さらにしばらく歩くと、すがすがしい空気が取って変わった。村の入り口で、穂村さんが待っているのが見えた。懐かしい。おいしそうな匂いが、ここまで伝わってくるよ。ブレイカーが、そのがっしりとした体で、穂村さんを抱きしめていた。認識の世界で、一つの価値観戦争が勃発し、蹴りがついた。ただそれだけのことなんだよ。こんなことは、この世界が始まって以来、数限りなく起こっている。ベテランも、ルーキーも、男も、女も、村も、町も。世界は、思いのままに定まるから。人は、今日も争う。思いを遂げようとする。穂村さんとブレイカーが寄り添いながら僕らを見送ってくれた。この村ともお別れだ。セントラルを出て2ヶ月、旅はまだまだ始まったばかりだ。行く先に何があるのかなんて、歩いてみないとわからないでしょ。一匹の猫と一匹の犬が8つの足跡を残しながら村を後にした。